さて、新しい年が始まり、1ヶ月が経過いたしました。早いもので2021年も12分の1が終わってしまったわけです。このコロナ禍において多くの方がオンライン、あるいは他の方法でご自宅で礼拝の時を過ごされているのではないかと思います。今年新しく教会役員に選ばれた方々もおられるかと思います。教会が閉じている中で役員として何もできることなんてないんじゃないか、そのように感じておられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。もしくは今年は役員に何も選ばれず、自分の教会員としての役割がどのように果たすことができたらよいのか、それすらもわからないと悩んでおられる方ももしかしたらおられるかもしれません。今日はまたルカの福音書シリーズの続きとして、10章38節から42節の場面を取り上げ、教会員またクリスチャンの役割について考えるひとときとさせていただきたいと思います。最初に一言お祈りをさせてください。愛する神様、今日はまたルカの福音書の御言葉を通して神様に心を向けたいと思います。私たちがいろんな役割を担っていく中で、神様にとって求められていることを実行に移すことができるように助けてください。この御言葉を通して私たちが今日もあなたについて学び、知り、もっとこれから深く知りたいと願うことができるように成長させてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではルカの10章の38節をお開きいただきたいと思います。今日引用させていただく聖書箇所は、特に説明のない限りは聖書教会共同訳を用いております。10章の38節。さて、一行が旅を続けているうちにイエスはある村に入られた。するとマルタという女がイエスを家に迎え入れた。前回からの続きです。イエス様はガリラヤを出発され、エルサレムに向かって旅を始められました。その道中の出来事です。ここには書いてありませんが、ある村としか書いてありませんが、聖書の他の箇所を見てみると、ここでイエス様ご一行が入られた村というのはベタニアと呼ばれる村であることが分かります。イエス様が初めてベタニアを訪れた時の出来事が今日の場面になります。この出来事以降、イエス様はたびたびこの家を訪れるようになっていたというふうに考えられます。マルタとマリア、そしてラザロの3人の兄弟が住む家として知られています。福音書の中ではですね、ここの他に少なくとも2回イエス様がこのベタニアの家を訪れたという記録が載っております。マルタはこのですね、姉妹の姉の方で、この家のですね、家事を担っていたわけです。イエス様ご一行が訪れた時にそのおもてなしをする役割を担っておりました。39節をご覧ください。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座ってその話を聞いていた。キリストの素晴らしい教訓、説教がこの家でなされていたわけです。素晴らしい言葉が語られていたので、マルタの妹マリアはこの姉のマルタの手伝いをすることもなくですね、このイエス様の熱心な聞き手となって彼の足元に座り、イエス様の話に聞き入ってしまっていたわけです。40節。 マルタはいろいろともてなしのために忙しくしていたが、そばに立っていった。主よ、姉妹は私だけにも、だけにおもてなしをさせていますが、何とも大思いになりませんか。手伝ってくれるようにおっしゃってくださいと。イエス様とその弟子たちは長旅でこの家にたどり着いておりましたので、マルタは彼らの疲れをねぎらうことで一生懸命だったわけです。そして彼女はそのおもてなしをするということに心を奪われていました。さらにその奉仕に熱心であるあまり、その一番の客、ゲストであるイエス様に対して礼儀を欠くような発言をしてしまったわけです。何とも思わないんですか、この妹に手伝ってくれるようにゲストのあなたが何とかおっしゃってくださいよとマルタは言うわけです。お客さんに対して、こういう発言をするのは非常にですね、礼儀を欠いた行為になっているのではないかと思います。私は一生懸命やってるのに、なんであの人は何もやっていないんだ。そのような苛立ちを覚えてしまうということは私たちにもあるかもしれません。教会の中においてもそのような思いを持ちながら奉仕をしてしまうことも少なくないかもしれません。しかしそのような思いを持つ人に対してイエス様は次のように言われます。41節、主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことに気を使い思い煩っている。自分に与えられている役割や奉仕に一生懸命になるということが間違っているわけではありません。そのように一生懸命動いてくださる方々がおられるからこそ、教会や世の中のいろんなことがですね、回っていっているということは事実であるわけです。しかし、その働きに熱心になってしまうあまり、私たちは時折その気遣いに疲れてしまったり、他の人に対する妬みを覚えてしまったり、またイエス様がおっしゃるように思い煩ってしまうということがあるのではないでしょうか。マルタはまさにその思いを愛情のうちにイエス様にご指摘されたわけです。イエス様は続けて言われました。42節、しかし必要なことは一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。必要なことは一つだけであるとイエス様はおっしゃります。口語訳の聖書を見ると少し表現が違います。なくてならぬものは多くない、いや一つだけである。なくてはならないもの、本当に必要なもの、それはたった一つだけだとイエス様はおっしゃっているのです。そしてそれはマルタよりもマリアが選んだもの、それが本当に必要なものだったのです。マリアは救い主イエス様の口から出る御言葉を地上のどんな高価な宝石よりも尊いものとして受け取りました。そしてそれを自分のうちに蓄えることを選んだのです。マルタにとって必要な一つのものというのは信心深い精神、 そして永遠の命について知りたいという強い思い、そして霊的な進歩に必要な徳であったとエレン・ホワイトは言っています。マルタにとって本当に必要なのは過ぎ去っていくものではなく、これからも永遠に続くものであるというんです。イエス様はマタイの6章3条の推訓の場所でこのように言っています。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また体のことで何を着ようかと思い煩うな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないかと。イエス様がこの三条の推訓で思い煩うなと繰り返し繰り返し何度も語っていました。それはマルタのように自分や身の回りの世話のことで頭がいっぱいで思い煩ってしまっている人に向けて語られた言葉でありました。今日の瞑想の言葉ですね、各時代の希望の言葉をですね、引用させていただいておりますけれども、そのところを読みたいと思います。各時代の希望の58章からの引用です。イエスはご自分の頃に救いに至る知恵を与える、知識を得る、あらゆる機会をつかむように教えようと望まれる。キリストの御業には注意深くかつ精力的な働き人が必要である。マルタのような人たちが熱心に宗教活動をする広い分野がある。しかし彼らをまずマリアと一緒にイエスの足元に座らせなさい。勤勉と敏速と精力とキリストの恵みによって清めなさい。その時そのような生活は征服されることのない善の力となるのである。宗教活動や教会内の奉仕に熱心な方々にとって、そのような奉仕は神様から与えられている賜物だと思います。ですからその賜物を大いに用いて奉仕をするというのは非常に大切なことです。しかしその前にまずやるべきことがあります。それはイエス様の足元に座るということです。キリストの御言葉に耳を傾け、キリストから学び、キリストから恵みを受け取ることをしなければ、どんなに素晴らしい奉仕活動をしたとしても、そこにあるべき本当に大切な思いがその行為には欠けてしまいます。私たちは御言葉によって養われ、御言葉によって清められる必要があるのです。そしてその御言葉によって養われることで、キリストの御霊を私たちの活動のエネルギーとすることによって、心から喜んでキリストの香りを放ち、奉仕に励むことができるようになるのではないでしょうか。たとえ教会の役員に選ばれていなかったとしても、イエス様の足元に座って御言葉を聞く姿勢がなければ、クリスチャンとして本当に必要なただ一つのものを私たちは失っているのかもしれません。イエス様に聞き、イエス様に学び、イエス様に習うことが全てのクリスチャンの役割であるわけです。では私たちはどのように御言葉を聞くべきでしょうか。それは聖書を読むということ、祈るということ、そして聖霊を求める ということにあります。このことがクリスチャンにとってのすべての営みの中でまず初めに念頭に置いておかなければならないことです。私たちは日々イエス様の足元に座り、イエス様の声に耳を傾けていたいと思います。皆様が神様の導きのもとイエス様にただ聞き従うことができるよう祈り求めたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。